はい、それでは今日はイザヤ書の38章です。38章と39章を学びます。でここでのメッセージの題は主の試みです、ね、今このちょうどイザヤ書の真ん中の部分、歴史的な背景について学んでいます。前回はアッシリアの包囲からエルサレムが救い出されたところでした。で続けてですね、見てください。38章の一節ですが、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこうおせられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。イザヤが死ぬよという宣言をですね、宣告をこのヒゼキヤに対して言ったわけですが、この一節の最初にその頃とありますね。で、37章でアッシリアに包囲されて、それで救い出される頃であろうと思われますが、ヒゼキヤが後で読むと15年こう寿命が延ばされます。そして、彼が死んだのが紀元前の686年であるということが分かっていますので、紀元前の701年にこの死ぬというふうに、こう呼ばれたのではないかと思われますが、ということはこの歴史的にこの37章で起こった出来事、アシリアに包囲されていたという出来事は701年なんですね。紀元前のちょうどこうダブって起こっていた出来事なんですね。これ直後に起こったというよりもおそらく直前に起こった出来事なんです。なぜかというと6節のところで、私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出しこの町を守るという、このイザヤがですね、神様の言葉を伝えていまして、こう守ると言っていることはまだこう包囲されている状態ですね。おそらく直前このだと思うんです。ということを考えるとですね、こうヒゼキヤの気持ちになって考えてください。もう試練の次にまた試練、もう試練がこう覆いかぶさっている状態ですね。王として今エルサレムが滅ぼされるというとてつもない危機があり、そして彼、前回見ましたけれども、もう本当にこの痛めつけられてですね、この言葉による攻撃で、それで衣を裂いて、そして主の前に出て祈って、叫んで祈った、に加えてですよ、今ここで死ぬよということを、こうヒゼキヤが言われてるわけなんですね。まあ、私たちもこういう経験ないでしょうか。一つの試練であれば、まあ、一つの試練でも大変なのに、またこれまたあるんですかというですね、二つ三つと押し寄せてくる試練なわけです。そしてもう一つここで、注目したいのは、エルサレムが包囲されたというのはあくまでもですね、この自分の仕事の中で、王の職務の中で起こっていることであって、外側で起こっている試練なわけなんですが、自分の体ですね、体がもうこう死ぬっていう病気で終わって死ぬっていうのに宣告される。それもこの受ける衝撃が非常に違うと思うんですね。私たちがこう他のところで例えば会社で起こっていることとですね、自分の体が病気になるっていうのはやっぱり全然違いますね。死ぬっていう死ぬ病気ですよ。それでヒゼキヤが、そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。ヒゼキヤの良いところは泣いて祈っているところです。この前も説明しましたが、神様の前に形式的な祈りをしてしまう、神様の前にきちんとしなければいけないと思うがあまりに、自分の心にあるものを全部出さないで、 祈っている他のものに頼っているからそういうふうになっているんだということを、話しましたけれども、ヒゼキヤはそういう人ではなかった。泣いて、しかも大声で泣いて祈ったとあります。でしかも顔を壁に向けてとあります。今神の宮に入ることはできません、病気なので。そこまで行くこともできなくなっている。でそれで、その病床のところ、まっすぐ壁があるんでしょうね。でそこのところにこう向けてこう祈ったわけなんですね。だから主に向けられてるわけなんです。今私たちも何か誰かが死んだって言ったらですね、こう悲しい時に、なんか私が好きだった漫画で、近しいですね、男の子が死んで、で女の子がこうで壁に向かう、壁のところでこう叩きながらですね、こう涙をわーって流してる場面とかあるんですけど、まあ、壁に向かって泣くっていうのはもう本当に心を注ぎ出しているわけなんですね。それを今ヒゼキヤが行っているわけです。そしてその祈りの内容がですね、私は誠実に生きてきた、あなたの前に誠実に生きてきたということを言っているわけなんですけれども、これはですね、威張っているわけではないんですね。実際にヒゼキヤはそうやって生きてきたわけなんです。この歴代史を見ても、列王記を見てもですね、主の前に正しく歩んでいるというふうに書いて、彼の前にもですね、後にもこのヒゼキヤのような王はいなかったというふうに書いてありますけれども、そのように正しく生きてきた人なんですね。でパウロも似たようなことをこの言っていますね。例えば第二コリントの4章の1節2節で、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。良心に推薦している人のということなんですね。良心を清く保って生きていくことに専念していったということが分かります。私たちいろんな心配事をしますね。こうすれば、ああすればこうなってしまうのではないか、ああなってしまうのではないかという、そのバランス秩序を考えながら生きてしまいますけれども、ですね、神様が要求されているのは私たちの良心を清く保つということですね。良心に聖霊様が働きかけてくださっています。聖霊様が良心を通して導いてくださいます、ね、そしてその時イザヤに次のような主の言葉があった。行ってヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこう仰せられます、あなたは、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。素晴らしい神様の憐れみの祈りの答えがあります。まずあなたの父ダビデとありますね。ダビデの神、あなたの父ダビデの神とありますけれども、これはとっても素晴らしい褒め言葉です。ダビデに神様が約束してくださった、その約束をヒゼキヤも受けているんだよということ、そしてダビデが主の前に正しく歩んでいったと同じように、ヒゼキヤもダビデと同じように歩んでいったということですね。父という言葉が出ると、もちろんその先祖であるという意味もあるんですけれども、それだけではなくて、その真似をする、服従するということも含まれます。例えば光の子供になるとかですね、あと女性たちもサラのように従順であれば、夫に従順であればサラの子になるんだとですね。でアブラハムの信仰の足跡に従っているならば、アブラハムが私たちの父なんだと、ムカツ霊の人であっても違法人であってもアブラハムが父になる、でもその信仰の足跡に歩むんだというふうにですね、この真似をする、従っているという意味が含まれているわけですね。そしてですね、言うの忘れましたけれども、この4節でその時って書いてありますね。これ非常に早いんです、祈りの答えが。列王記の方を見ますと、中庭を、ですね、 っと待ってくださいね。イザヤがまだ中庭を出ないうちに、告げて、もう死ぬというように告げてですね、そして、宮殿から出ようとしたわけです。で、中庭を出ないうちにこの言葉があったわけなんですね。神様がすぐに祈りに応えてくださったということです。あなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。素晴らしいですね。これだけ神様が、神様と親しく交わっている人の祈りに聞いて、そして応えてくださるんだということ、素晴らしいです。そして神様はその恵みをですね、キリストのうちにあるものに全てに与えてくださっています。私たちは行いではなくて信仰によってですね、神様との交わりを持つ土台が与えられています。ですから一生懸命頑張らなくてもですね、この神様の御前に大胆に近づくことができるわけですね。そして15年を加えようという祈りの答えなんですが、ここで悩むことはですね、先ほどあなたは死ぬ、治らないと言ったばかりなんですね、神様が。けれども15年を加えようとおっしゃってるわけなんです。まあ、こういうことよくありますね。憐れみを神様が示されるときにですね、例えばヨナ書を見ると、このヨナがですね、この滅ぶというふうに宣言したのにもかかわらず、すぐにですね、あのニネベの王をはじめ、その人たちが悔い改めたので、神様はその裁きを下さらなかったと、その思いをこの変えたというふうに言うよりも、憐れみが裁きに先行するわけなんですね。その悪人が滅びるの、悪者が滅びるのを私は望まないというふうに神様が言われました。悔い改めるものを必ず憐れんでくださるということなわけなんですが、けれどもこの15年という言葉がですね、非常に悩ましい月日なんですね。なぜかといったら、この38章の後39章を読んで、ヒゼキヤのこの後の出来事ですね、この病気が治って、それからアシリアからこの救い出されてですね、その後の出来事ですね。でそれを見ると、果たしてこの15年というのは本当に神様が願っていた15年だったんだろうかということを思ってしまうわけなんです。今ここで、誠を尽くし全く心を持って見舞いの意味、あなたが良いと見られることを行ってきたと言っていますが、39章を見ると全く心ではないヒゼキヤを見るわけなんです。そしてこの最後の15年の間に、この3年後ですね、この命が延ばされてから3年後ですけれども、マナセが生まれました。で彼の評価は、歴代の王の中で最も悪いことを行ったということなんです。そしてエモリ人よりももっとひどいことを行った。で、行うだけではなくて、それを強要したということなんです、民に。その彼のせいでエルサレムがバビロンによって滅ぼされて、そしてユダの民も囚われの身となって、バビロンに移されていくということも書かれています。もしかしたら主は後のヒゼキヤの生涯のことを考えて、もうここで命を取った方がいいとお考えになったのかもしれません。でも分かりませんが、かもしれません。けれども聖書の中にですね、2種類の神様の意志、御心があるような気がします。一つが、神様が理想、これが最善であるとお考えになっている意志、御心です。もう一つはですね、許容する御心。私たちが強く要求し続けていくときに、 神様は無理やりご自分のことを行われるのではなく、その自由意志を尊重されてそのままにされるというですね、そういう御心もあることを私たちは聖書から見ることができます。例えばサウル王ですね、この異邦人の国のように王を立ててくださいという、でそれは サムエルの心を傷つけましたけれども、実は神様ご自身の心を傷つけていた。神様ご自身がイスラエルの民にとっての王であるのにもかかわらず、神様を退けたということです。でサウルを お選びになったわけですけれども、その選びというのもサウルはもう本当に、神様を退けるようなことを行ってしまったわけですよね。だから神様はダビデを選ばれたわけなんですが、そういうこともありますし、あと非常に興味深い記事がですね、聖書の中の記事、バラムですね、バラム、バラクから雇われてイスラエルを呪ってほしいというふうに言われたときに、初めは拒みました。イスラエルの民を呪ってはいけないということを彼は分かっていたんですね。ところが金銀を見て、それで少し気持ちが変わったんです。その時にですね、行けって書いてあるんです、神様。でその後でその直後に、主の怒りが燃え上がり、そして主の使いが、抜き身の剣を持って道に立ち塞がっていたというふうに書いてあるんです。だから私たちが強く要求すると、神様は私たちのその自由意志を尊重されてそのままにされることがあります。でこれはもちろん神様が最善だと願って、思っていることではないわけなんですね。そして6節で、私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守る。で次に、これがあなたへの主からの印です。主は約束されたこのことを成就されます。見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を10度後に戻す。すると日時計に降りた日が10度戻ったと。すごい印が今起こりました。印が与えられました。ここで興味深いのがアハズの日時計、自分の父アハズとこのヒゼキヤがですね、対比されていますけれども、この前もですね、同じ場所でこのイザヤからの言葉を聞いたわけですけれども、ここでは日時計ですね。でアハズは印をどうですか、求めましたか、覚えてますか、拒みましたね。で主が私は印を与えると、インマヌエルであると、処女から生まれるんだと、男の子はですね、拒んだんです。主と関わりたくなかったんです。主がこのようにしてくださるよということについて、いや私はそういうことはもう関わりませんと、ね、助けてあげるよということもですね、嫌ですってこういうわけなんです。そうですね、このキリスト教の話を聞いてですね、それでとってもこのイエス様が言われていることは愛と希望とに満ちておられる平和の主であられる方ですけれども、そういう方が助けてくださるんだよと言っても、もう関わりたくないという人いますよね。それと同じことをこのアハズが行ったわけなんです。でもヒゼキヤは逆に求めたんです。もうここにははっきりと出てませんけれども、列王記の方を、第2の20章を見ますと、この何を求めますかといったときにですね、イザヤがですね、この主からの印でこの時計の影を10度進ませるか、あるいは戻すかどっていうふうに聞いたときに、10度進めるのは容易なことですと、まあ、それも容易じゃないと思うんですけれども、10度後に戻してください。そうですね、もっとはっきりするわけです、神様の働きが。でもそれだけヒゼキヤは神様とのその深い関わりをですね、持っていたわけなんです。素晴らしいですね。あとこれ10度戻るっていうのをどのように自然科学において説明するのかというふうに、 多くの人が思うと思います。で、いろんな人がいろんなことを説明しますけれども、私は説明する必要ないんじゃないかなと思うんですね。天と地を神は初めに創造されたということを信じてさえいれば、このことも可能ではないかと思います。あと、時間の神様がお作りになった、時間というのは非造物だということを忘れてはいけませんですね。だったら別にこの地球、物理的にですね、この自転をですね、こう逆方向にするとかそういうことをしなくてもですね、まあタイムマシンのように時間そのものを変え、ね、戻されるということだって、もう神様だったらいとも簡単なわけなんですよね。まあ、いくらでも考えられますけれども、説明は必要ありません。そして9節、ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したもの。まずヒゼキヤはですね、この死に瀕して泣き叫んだところから書いています。私は言った、私は生涯の半ばで黄泉の門に入る、私は私の残りの年を失ってしまったとあります。生涯の半ばと訳されてますけども、英語の聖書ですと Prime of my life、まあ、あの人生花盛りの時って感じですね、うん、で、年齢はおそらく39歳でした。まあ、私も比較、うん、ちょっと年上ですね、私より。でもやはり私みたいな年で言われたら、準備ができてなかったらショックだと思います。非常にショックだと思いますね。まあね、あの他の人もショックだと思いますけれども。うん、そして黄泉の門にいるですね。この黄泉というのはシェオルですね、ヘブル語の。そして新約聖書ではハデスに該当します。で、新化訳のですね、聖書の後書きの説明に、このハデ、ゲヘナとハデスの説明があるんですが、ハデスの方がですね、死者が終末の裁きを待つ間の中間状態で置かれるところとあります。金持ちとラザロがいたところですね。その2つの部分があって、ラザロはアブラハムの懐で慰めを受けていましたけれども、金持ちが苦しみのところでいたわけなんです。で、イエス様が十字架につけられて、黄泉に下られて、そして3日目によみがえる、そして昇天される、その時までですね、この信者も不信者も黄泉に下ったわけなんです。その死者が行くところというもっと単純な意味なんですね、この旧約聖書においては。そして11節、私は言った、私は主を見ない、生ける者の地で主を見ない、死人の国の住人とともに再び人を見ることがないと。ここにはっきりと旧約時代における死と新約時代における死の見方の違いが出ています。パウロはフィリピ人への手紙の1章の23節で、私の願いは世を去ってキリストと共にいることですと言ったんです。世を去ることがキリストと共にいることなんだということなんです。主にまみえるわけなんですね、世を去ったら。けれどもここでは主を見ないと、で、生ける者の地で主を見ない、生きている時にしか主を見ることができないではないですかという、そういう意味もこう少し含まれているような言葉をヒゼキヤが言っています。で、他の箇所でも旧約時代においては復活の命についての信仰が希薄なんです。例えばダビデは詩編の中で、死にあってはあなたを覚えることはありません、黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょうとこう言ってるんです。でもどうですか、黙示録を見たら、天において子羊に栄光と誉れと富と威厳と尊厳が あるようにハレルヤーと言ってですね、主を褒めたたいているわけですよね。でもダビデはそのように言いました。でまたヨブ自身がですね、ヨブもですね、この地上の命だけを考えて、そしてその死に瀕するときに本当にこう大きな不安を抱えていることをこう話している部分がたくさんあります。けれども突然ヨブがこう言いました。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見ると、こう突然こうですね、こう信仰が与えられて宣言しているところがあって、でもその後でまた苦しみについて話していくんですね。またダニエルもですね、12章において、ダニエル書の12章2節で、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に、というふうに言っています。だから復活のこの希望がなかったと言ったら嘘ですね。あったんですけれども、ぼんやりしていました。理由がはっきりしています。理由は贖いの完成を待っているか、あるいはすでに贖いが完成したかの違いなんです。旧約においての贖いの定義は罪を覆うわけなんですけども、ちょうどアダムとエバが皮の衣を神様に着せていただいたように、覆われているだけでも取り除かれていないわけなんですね。お牛やヤギの血は罪を取り除くことができませんと、ヘブルの10章の4節に書いてあります。キリストの血がこの罪を取り除く、その贖いの完成を、してくださいました。そして天の御国も清めてくださったと、ご自分の血によってあります。なぜかというと、天国は完成されたもの、完全なものしか入ることができないからなんですね。イエス様がユダヤ人のニコデモに、新しく生まれなければ神の国を見ることができませんと、入ることも見ることもできないというふうにおっしゃられた通りなんです。けれどもイエス様が十字架の贖いを成し遂げられて、十字架で贖いを成し遂げられて、黄泉に下られて、そして旧約の聖書たちがキリストと共に引き上げられたということが、エペソの4章の8節と9節に書いてあります。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々には賜物を分け与えた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということではなくて、何でしょう、下ってそして引き連れて行かれたということが書かれています。でこの時から天が開かれたわけなんです。旧約の聖徒も、そして新約の聖徒もそのまま天に入ることができ、そして永遠の命の希望が与えられ、そして復活の命についても明確なですね、この知識を得ることができるようになりました。では12節を見てください。私の住処は牧者の天幕のように引き抜かれ、私から取り去られた。私は私の命を旗織りのように巻いた。主は私を旗から断ち切る。あなたは昼も夜も私を全く捨てて置かれます。住処をですね、というふうに自分の体のことをですね話しています。これはイエス様ご自身もお話になりました。ヨハネの14章の2節で、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。復活の体を住まいと形容されているわけなんです。そしてパウロは、私の住まいである地上の幕屋が壊されても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。と、家とか場所とかっていうとですね、まあ、先ほどのイエス様の箇所もこう家があるっていうふうに、まあ、いう解釈もありますけれども、今の解釈もあるわけなんですね。復活の体のことを言ってるのではないかということなんです。で実際にパウロがそういうふうに言ってますので、その可能性が高いんじゃないかなと私は思うんですけれども、これはとっても大事です。私たちの肉体を考えるときに、これは住まいなんですね。これ本質ではないです。本質は何ですか？霊なんです。今私がこの肉体を通して今皆さんが見ているこの姿というのは、で私が皆さんを見ている姿というのは、その霊をがどのような状態かを表現する媒体なわけなんです。 ですね。そしてこの肉体が住まいであってどんどん衰えていくというですね、外なる人は衰えていくというふうにパウロは言ってますけれども、そういうものなんですね。この天幕のように引き抜かれというふうに書いてありますが、でこの若いといってももうかなり、ね、あのね、若いと言いながら年数が過ぎましたけれども、若い私もですねあの思うんですね。例えばこうある時に傷ついたその傷跡がいつまでも残って、これはどんどん年を経るごとに増えていくんですね。あのなんかイボができたらですね、そのイボを取った後のこの傷跡もここにありますし、あと下も手術しましたし、他のところも手術したところがありますしですね、どんどんどんどんこう衰えていくわけなんです。でそれをね、年を取れば取るほど実感していくわけなんですけれども、今日外見を気にする傾向がありますね。まあ、女性には限らないですね、これは。健康ブームとか、健康管理大事ですよ。けれども私思うんですね、アダムが罪を犯した後は次第に衰えるように神様が定めておられるんですからですね。それにそんなに時間を過ごしていいのか、神経を使っていいのかということをこう思わされます。もちろん管理は必要です。神様から与えられた大事なものですから。でももっと大事なところで管理をしなければいけない。魂と霊を管理していくということですね。で次に13節、私は朝まで叫びました。主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれますとですね。この衝撃をこのようにですね、おじしのように骨を砕かれますというですね、衝撃を言い表しているわけなんですね。そしてツバメや鶴のように私は鳴き、鳩のようにうめきました。これもすごいですね。鳩のようにうめいた、なんとなくわかりますね。でうめくっていう言葉は実は祈りの中であるんですね。ローマ人への手紙の8章のところで、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。その前にですね、被造物が私たちともにうめいているということも書いてます。その自由を待って、解放されるのを待って、私たちもうめいている、体の贖いを待ってうめいていると、そのうめきの祈りをしているわけですね。で私の目は上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。私の保証人となってください。保証人となってください。ヨブも似たような祈りをしました。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいないと。死に瀕しているということはですね、こう天と隔絶されているということをですね、こう身をもって感じているわけなんです。神と自分が隔絶されているということを身をもって感じ、特に贖いが完成されていないときに、これをひどく強く感じるわけなんです。だその仲裁者が必要だと、保証人が必要だというそのうめきですね。もちろんこの方はイエス・キリストですね。その方が保証人、仲裁者、その仲立ち仲介者になってくださるわけです。そして何を私は語りましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに。私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。主よ、これらによって人は生きるのです。私の息の命もすべてこれらに従っています。どうか私を健やかにし、私を生かしてくださいとありますね。あの詩編でもそうでしたけれども、この祈りの特権についてですね、こう特権の一つがですね、神様の御心に次第に近づいていくことなんです。こう自分の考え、自分の意思に神様の御心意思をですねぐちゃっと入れるのではなくて、逆で自分、神様の意思の中に自分の意思をぐちゃっと入れていただくっていうんですかですね、ということで最初はもう捨てておかれますというふうにですね、激しくその自分の感情を言い表したんですけども、このように祈っている中で今度は主がこのように語っておられるのだから、自ら語られたのだからと、こう委ねるというですね、少し思いが出てきたんですね。 そして静かに歩みますと。だからもし年月を延ばしてくださったら静かに歩んでいきます。だから、私を健やかにして生かしてくださいというふうに祈っているわけです。この心が少し落ち着いてるんですね。委ねる心が起こってきてるわけなんです。で次17節からその癒しを受けた後ですね、受けた後の賛美が書かれています。ああ私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。平安のためだった。苦しみが平安のためだった。本当の平安を知っている人というのは苦しみを通っています。詩編の119編の中にも、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたというふうに書いてあります。有名な言葉ですね。ここでも苦しみを通ったからこそ本当に平安の実を結ばせることができる。そして滅びの穴から引き戻されて罪を投げられた。死と罪というのはいつも関わってますね。死と罪の法則と書いてあります。罪から来る報酬は死であるとあります。死を死に面するときっていうのはその罪を意識せざるを得ないわけなんですね。それを葬ってくださった、その生かすことによってですね、その罪を許してくださった、取り除いてくださったということです。読みはあなたを褒めたたえず、死はあなたを賛美せず、穴に下る者たちはあなたの誠を待ち望みません。生きている者、ただ生きている者だけが今日の私のようにあなたを褒めたたえるのですと。先ほど話しましたように、この生きている中で主を褒めたたえるという信仰は強く与えられていたわけですね。この読みの中で主を褒めたたえるということは、というよりもやはりこの天ですね、天においては主が褒めたたえられてますけれどもですね、ということです。そして父は子らにあなたの誠について知らせます。まあ、ダビデの詩編にも多かったです。人々に知らせます、知らせます、その喜びを知らせていきますですね。でそれが伝道になっていくわけですね。でここで興味深いのは、父は子らにと言っているんですが、ヒゼキヤが果たしてマナセにどれだけ神様のことを知らせていたのかということをですね、考えますと非常に苦しくなりますね。そうじゃなかったんじゃないかなというふうに思います。主は私を救ってくださる、私たちの生きている日々の間主の宮でことを奏でよう。ダビデと同じようにヒゼキヤも主の宮が大好きでした。この前も祈るときに主の宮に入っていきました。主の宮で手紙を広げました。あの脅しの手紙ですね。素晴らしいですね。救ってくださったからこれからあなたを賛美する、そのことに献身していきますということなんです。で、イザヤは言った、一塊の星一軸を持ってこさせ、種物の上に塗りつけなさい、そうすれば治ります。ヒゼキヤは言った、私が主の宮に登れるその印は何ですか。種物の上に星一軸を塗りつけなさいと。聖書の中に出てくる癒しなんですが、何々をしなさい、そうすれば治りますという指示があります。インストラクション、指示があるんですね。いろんな方法です。例えばマラの水が苦かった時は木を入れなさいと主がモーセに命じられました。イエス様はご自分の椿で泥を作ってそれを盲人の人の目に塗ったりされましたけれども、その方法そのものが大事なのではなくて、何らかの具体的な行為を伴って人々の信仰を引き出すことによって癒しの技がしばしば行われるということなんです。何らかの行為です。それを信仰を引き出すためである。例えば長血を患う女が着物の房に触れることさえできれば治るんだというふうに信じたんですね。だからあなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様がおっしゃいましたが、その何らかの方法を使ってそこでそれを通せば信じる、癒されるという信仰とともに働くんですね。だからこの見方というのはですね、 医学に対しても同じように見ていかなければいけないわけなんです。その医者が治すのではありません、薬が治すのではありません、あくまでも主が治してくださるんです。これとっても大事です。唯物論に従いますとそんなことありえないですね。何らかのこの法則があってですね、でそれに従ってこの絶対その法則通り動くのだという考えですけれども、私たちはそう信じません、そう信じません。いくらでもですね、これだけいろいろと、こう研究してやったのにもかかわらず、何が原因かわからない、でもなんかわかんないんだけども治ってしまったということはよくあるわけなんですね。これは神様が介在しておられるからなんです。神様が癒しの働きを行われるからなんです。あくまでも手段なんですね、医学は。それを通してなんです。でこれもそうですね、種物の上に塗りつけなさい、塗りつけてもイチジクを塗りつけても治らないと思うんですけどね、そしてヒゼキヤが宮に登れるその印が気になってるんですよ。宮に行きたい、宮に行きたい。だからヒゼキヤは本当に素晴らしい生徒ですね、信仰の人です、正しい人なんです。でも聖書の他の、この偉大な人物もそうなんですが、失敗をします、ね、失敗をします。それが39章なんですが、その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼が病気だったか元気になったということを聞いたからであるとあります。当時のバビロンの王、このメロダクバルアダンですね、これまでですねアッシリアが中心にこの展開していました。でもアッシリアの時代の時にもうすでに結構大きな国にはなってたんですね、バビロンは。でそれでアッシリアに抵抗したりですね、他のこの国々と同じようにですね、こうアッシリアとどうやって戦っていくのかということを考えながら、だからアッシリアはこうバビロンと結構戦っています、その時から戦っています。そしてこの病気になった、元気になったということでこの贈り物を送っているわけなんですね。ただよく考えるとですね、これアッシリアからもう救い出されている後でもあるわけなんです。だからここで病気のが治ったことのお祝いという意味のほかに、もっと軍事同盟的なですね、そういう意味合いもあったと思います。そして2節で、ヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかったということを彼は行っています。これ一言で言うと何ですか？自慢ですね、自慢です。で、暮らし向きの自慢という言葉が第一ヨハネの2章の16節に出てきます。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものである。自分がいくのに優れているか、力ある存在かを見せびらかしたにしか過ぎません。そこで預言者イザヤがイゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？イザヤはもう知ってるんですよね、神様から示されてるんです。ただこうやってこの彼の意識を上げるためにですね、ヒゼキヤの意識を上げるために聞いてるわけですね。ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。身をあなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えられてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。 何一つ残されまいと主は仰せられます。はい、紀元前の586年、ネムカデネザルがエルサレムを陥落させ、そして神殿のものをすべて持ち去ってですね、そして、捕囚の民を連れて行ったということを、今ここで予告をイザヤがしています。さらに、またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。これは、バビロン捕囚は段階的だったんですね。1回だけではありません。第4回分が3回ですね、ありますけれども、その中で第1回目605年に、紀元前のダニエルがいますですね。ダニエルは王族の一人です。だからここで、このあなた自身の息子のうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるのかというわけですね。そしてヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。どうですか、自分が生きている間はです。私はこれを読んでがっかりしました。なんであのヒゼキヤが自分の子孫たちが悲惨な目に遭うことが分かったときに、自分はそんな目に遭わずに済む、自分のことしか考えてないヒゼキヤになってしまったのか。彼は死ぬというですね、彼は死ぬという宣告を受けたときに、主を賛美していきます、主に捧げていきますというふうに言いましたが、これは一体どうなったのかなと思わされます。そこで歴代史の第232章を一緒に読んでみましょう。ここにこの出来事の仲介があります。第2歴代史、歴代史の32章です。32章の20節から見てみますね。そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ、天に叫び求めた。のアシリアから脅しを受けた時です。すると主は一人の御使いを使わし、アシリアの王の陣営にいたすべての勇士隊長首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒した。これ見ましたよね、読みました。でこうして主はアッシリアの王セナケリブの手およびすべての者の手からヒゼキヤとエルサレムの住民等を救い、四方から彼らを守り導かれた。そして多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼はすべての国々から尊敬の目で見られるようになったとあります。先ほどの、この病気が治ったということで贈り物を送ってますよね。その他にもエチオピアに対する主の宣告でも贈り物を送るという言葉が書いてありましたけれども、このように、尊敬の目でも見られたわけなんです。でさらにですね、その頃ヒゼキヤは病気にかかって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下った。ここです、心を高ぶらせた、病が回復した、また多くの国々から贈り物を受け取ったですね。その時に主に恐れおののきつつへりくだって仕えていけのが正しい反応なんですけれども、彼は自分にはこれだけのことができるのだとい こう高ぶりの心を持ってしまったわけなんです。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへりくだり、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。先ほどもありましたね、自分の生きているうちはそういうことは起こらないと言って、 さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべての尊い器を納める宝物蔵、穀物、新しい葡萄酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊や牛の家畜もおびただしいものであった。神が非常に多くの財産を彼に与えられて、非常に富みました。これも高ぶってしまった一つの理由でしょう。そしてこのヒゼキヤこそギホンの上流の水の源を塞いで、これをダビデの町の西側に向けてまっすぐに流した人である。こうしてヒゼキヤは全ての仕事を見事に成し遂げたと。しかし次見てください。バビロンの司たちが彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたところ時、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼をしておかれた。ここです。神が彼を試みた。でその試みというのは何かといったら、心の中にあることをことごとく知るためにそのままにされたということだ。だから先ほど私が話したんですが、神が許容された15年なんではないのかという、まあ、根拠なんですけれども、神様の試み、このイザヤ書の36章7章、また38章の試みもありますけれども、もっとこう厳しい試みというのは実はこの試みの方ではないのかと思います。神様はヒゼキヤを憐れんでくださいました。ヒゼキヤがですね、全く心を持ってあなたの御前に進み、良いと思われることを行ってきたことを覚えてくださいというふうに言ったんですね。そうか、じゃああなたはそのように歩んでくれるんだねというふうに神様はそのままにされたわけです。そして本当にそういうふうに歩んでいくかどうかを試みられたわけなんです。でもヒゼキヤはその試験には不合格だったんですね。ある韓国の牧師さんから興味深いことわざを聞いたんですが、男の人が受ける誘惑、ということで、年代ごとに20代30代は情欲で失敗する、40代50代は経済的な不安があるので、その不安で間違ったことをする、その後どうでしょうか、名誉です。名誉、年を取った人がさまよう過ち、自分の名誉にすがっていくという、これも聖書的に実にその通りで、歴代の王、聖書に出てくる人物の中で最後まで主の前にへりくだり従い続けることができなかった人が出てくるんですね。良い王だと言われた人がそうですけれども、その中に結構いますけれども、最初の王ソロモン、最初じゃないな、ダビデの次か、ソロモンはあれだけ素晴らしい知恵を神様から与えられたのに、あれだけ主を愛していたのに、多くの妻やそばめを得て、彼女たちの神々をイスラエルの地に許して、自分自身も偶像礼拝を行うようになっていったと。で、ハムカブカを殺そうともしましたね。重税も課しました。ウジヤ王どうですか？素晴らしい王でしたよ。有能な王でした。ところが彼は神殿の奉仕を自分も行おうとしてですね。そして、祭司がそのことを注意したときどうですか？非常に怒りました。大病を患いました。アサ王もそうです。主に信頼して素晴らしい王だったのに、最後ですね、軍事的な支援をシリアに求めて、そのことを預言者が指摘したら怒ったんですね、彼も。で、彼は病気にかかりました。でも主に求めず医者を求めたって書いてあるんですね。というふうに最後がうまくいってない。で、私は責めることができません。自分もそういう立場、まあ、いずれそういう立場にイエス様が戻ってこなかったら立つわけですけれども、そうなっていくという警告ですよね。ここは何かちょっとでも祝福されるとですね、自分が成し遂げたように錯覚していく、最後まで走っていくってとっても難しいことですね。でもそれに耐えていく必要があります。それに時間を過ごしていく、費やしていく、神経を使っていく必要があるわけですね。どこに私たちが神経を使えばいいのかですね。で、もう一つですね、この38章からの続きで読んでいくと、先ほど説明した この復活の希望がなかったっていうのがですね、かなり大きい理由じゃないかと思うんですね。彼が最後にこの全うできなかった理由っていうのが、死後の命についての啓示がはっきりと与えられていたらですね、この命が失われても永遠の命があるという希望、これを持ちやすいですね。だから永遠のためにどうしていけばいいのかということを私たちは考えていくことができ、地上の命について固執することが、この誘惑がですね少なくなっていくわけなんです。そして彼は誠を尽くし全き心を持って見舞いに歩んでいたと。でこれは素晴らしいことなんです。先ほども説明しましたが、けれどもあなたの憐れみによって私を救ってください。一方的な憐れみと、そして恵みによって、あなたの契約によって私を救ってくださいという、いうふうにいかないと後で失敗します。後で、自分の行いを土台にしているとですね、失敗してしまうんです。私たちの人生がいつも何により頼んでいるのか、これまでこうやってきたんですからこうしてくださいというふうにより頼むと、何か試された時に、このヒゼキヤのように試された時に失敗してしまいます。だから私たちは今恵まれた時代に生きてるんですね。復活の希望があり、恵みの御霊をいただいてるんです。だからこれらの試みにも耐えることができるようになっているわけなんですね。ということで、まあ、終わりますけれども、次回のですね予告をしますとですね、この40章からもガラッと変わりますが、今までのイザヤ書の予言はアッシリアがその背景にありましたね。いつもずっとこうアッシリアの影がありました、どの予言の中にも。今度はバビロンの影があります。予言がその背景があります。だからこの39章というのは実は40章この後半部分の前置きと言ってもいいでしょう。ユダがバビロンによって捕らえ移されていくというですね、ということが念頭に置かれている予言が多く出てきます。では終わります。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。私もヒゼキヤのようになってしまったら本当に大声を出して泣くかもしれません。本当ヒゼキヤのことは責めることができないというか、裁くことができないというか、自分もそうなるかもしれないというふうに思いますが、天のお父様、けれども聖霊様の憐れみによって、聖霊様がその時に復活の希望と永遠の命の希望と、そして恵みについて啓示してくださいますようによろしくお願いいたします。でなければ私たちはすぐに傲慢になってしまいます。私はすぐに傲慢になってしまいます。神様、いつまでもあなたの力強い御手の中でへり下ることを学ばせてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。 Amen.